皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月10日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は縮小する金融です。世の中の方も極まってきましてですね、まああちこちでそのイミネントという単語をよく目にするんですね。なんかもういよいよ切羽詰まってですね、もう何かが起こる、これ寸前だっていうような話で、なんか一つその中で、まあどうなのかなと思ってるのが、北朝鮮と中国の間にある白頭山という山がですね、なんか噴火が近いんじゃないかって話があるんですね。ただその中国側がその頂上のカルデラ湖なんですか、あそこを管理していて地震計を置かせないんでですね、なんかどうなのかよくわからないんだって言うんですけども、ここが噴火するとですね、その西寄りのその偏西風に乗って、まあ日本にも大量の火山灰が降ってくると、まあいうような話なんですけども、なんか本当にその歴史をたどってくるとですね、気象の変動期っていうのがやっぱものすごく大きな世の中の変動期なんですね。縄文時代も縄文晩期っていう時代があるんです。あれは2500年、3000年ぐらい、紀元前2500年から3000年ぐらいのあの頃だと思うんですけども、商標画期だったと言われておりましてですね、海面がうんと下がるんですね。で、漁業が壊滅的な打撃になりますけども、まあ同時に人口が非常に減少するんです。で、あの頃からですね、なんか、その、大陸の人の移動がどんどん起きてきてですね、大陸から人がやってくるというようなことが起きる。だからこれ世の中こう動かなくなってくるとですね、要するに動かないっていうのはその、成長できなくなってくると、やっぱりその、いろんなことが起きてきて、で、その成長できなくなる理由の中にこの自然の変化っていうのがやっぱりあるんですね。本当ですから、この追い打ちをかけるように自然も変化してくることがありましてね、まあそうなるともう人もね、同じ場所に住んでられませんから、こう移動するみたいなことが起きて、まあそれがその、まあ戦争を引き起こしたり、あるいは今度逆に新しい文化を生んだりと、まあいろんなことがあるんですね。これでも一つ機会がありまして、宮内庁の学部の人たちがやってくださったその雅楽を目の前で見たんですけど、やっぱすごいですよね。その舞曲、舞の方があるんですけども、その舞のその、まあ、装束と申しますか、仮面と言いますか、冠と言いますか。いや、それはその歌舞伎なんかとも全然違うし、一種独特のもので、雅楽にしか残ってないもんなんじゃないんでしょうかね。あれは古代ですよね。完成しますのは平安時代の 古代ですから、その古代の後、まあ、中世の時代以降が、いわゆる我々よく言う日本文化って言うんですけども、まあしかし定義から言ったら別にそれだけは日本文化じゃなくて、語学も十分な日本文化なんですけども、今とはやっぱ全然違うんですよね。ですからこの時代が変わるときっていうのはですね、気象の変化もあるし、まあ、戦争なんかもあるし、政府がこう乱れていなくなっちゃった間にですね、まあ結果的にいろんな変化がこう隅々にまで行き渡る、まあそんなことなんですね。でもまあそうやって本当に、イミネントという言葉がありましてね、火山が爆発するかどうかはこうわからないんですけれども、まあとにかくこう不安な時代というのは、金融はやっぱり止まるんですよね。とにかくその資本主義という言葉のこの意味をどのように解釈するかにもよるんですけども、資本という言葉は、やっぱりある程度時間をかけてですね、こう寝かせて、で、その間になんかこの価値を生み出していくという、こう投資と裏腹の関係になってるわけですね。投資でない金融っていうと、まあ、資金繰りみたいなもの、貿易金融だとか、商業金融だとかいうものだし、あるいは、小利貸しですよね。これは半分騙したようにですね、相手の財産分取っちゃうために金を貸すと。まあ、なんか最近はですね、そのお金の動きも非常に激しいし、小利貸しみたいなですね、金の貸し方もまあ、多種多様ありますから、日本新興銀行なんかもまあ、小利貸しやってたわけでしょう。あんな形で本来のこの金融ってのはならないんですよね。私前からよく公銀が必要だと申し上げておりますけども、10年、20年、30年がかりで何兆、何十兆、万円対100兆を超える金を、まあしっかり投資していかないと未来が作れない、まあそういう時代だと思うんですね、今という時は。 しかし、やっぱりそういう体制が整わない。まあ、その一番大きな、まあ、ポイントの一つっていうのが、やっぱりこの未来が見えない。だから、その長期間お金を寝かすことは怖くてできない。やっぱそういう世界にあるんじゃないかなと思うんですね。本当はその、ね、世界中なんか大金持ちがたくさんいるとか言って言うんですけども、本当の大金持ちというのはこういう時にそういう投資するんですよね。やっぱりそのお金っていうのは時代のある種のエネルギーなんだけど、その時代は超えられないわけですよね。お金ってのはやっぱりその政府の崩壊とともにハイパーインフレを起こすこともあるし、文明が衰退すればどっか行っちゃうしですね。お金がお金として通用する期間ってのはそんなに長くないんですよね。だからコインショップだとかですね、その古いお札をね、なんかこの、まあ、記念品見たり売ってる店が成り立つわけでありまして、いつまでもこう通用するってことはないわけですよ。ですから本当に財産を持ってる人というのは、その持ってる財産でいかに未来を作るかを考えて、まあ投資をするんですね。だからその投資するときにはどうしてもこの未来を想像するっていうことが必要ですから、すごく勉強しなきゃいけないわけですよ。勉強しなきゃいけないし、時代をよく見てなきゃいけない。だからこの浮ついた生活をしていてはダメなんですね。で、しかしそう考えてみるとですね、まあアメリカなんかでも本当にこの豊かな人たち、成金ではない人たちというのは、やっぱちゃんといろんな投資してるんですよね。弱者のための投資をしたいね、いろんな投資やっていて、まあヨーロッパでもいますよね。だからその一定数ですね、まあちゃんと財産を使うという人いるんだけども、そういう人たちのを見ていてもですね、まあいろんな演説とかね、まあそんなパーティーなんかで発言しますでしょ。ああいうの聞いていても、やっぱりこの時代の矛盾を取るというところにしかやっぱりまだ目線は行っていなくて、未来ということになった新しい技術とかですね、まあその辺まではこういいんですけども、でその技術の先にある人々の価値観とかライフスタイルとかいうところまではね、なし時代の大きなこのステージのところまではね、やっぱなかなか踏み込んでませんよね。なのでその、縄文人はこんな暮らしをしていた。あるいは昔のその江戸時代の人たちはこんな暮らしをしていた。これはこういう時代の全体像なんだ。だこういう全体像の時代を作るためにこういうふうに金を使うとか、そういう話っていうのはですね、まああまりちょっとないですよね。特に欧米の場合はやっぱり今の時代の主催者でもありますから、主催者がね、この次、自分が滅んだ後、自分が葬式出した後の姿はなかなか想像できない。まあそんなことなんじゃないかなと思っていつも聞いてるんですけども、まあそんなもんでありましてね。で、あとはやっぱりこの、成金？成金はもうしょうがないですよね。成金はもうとにかく目の前をでお金を使うことに精一杯ですから、さあ未来を作るってことはできないし、むしろ時代の崩壊を早める役割を果たしちゃいますからね。だからそうなってくると本当にですね、金融が今縮小してんですよね。やっぱりこの不勉強ですよね。むしろその変化激しい時ほどですね、勇気を持ってどんどん投資するってことがいるんだけども、まあそれができないとですね、やっぱどんどん縮小していく。金融も具体的に言えば、例えばアメリカで新しい金融規制法ができましたね。それからヨーロッパでも、まあ同じような法律もこれからできてくるんだと思うんですよ。日本でもそうだと思うんです。みんなアメリカでも活動してますから、アメリカで活動する金融機関は外国のものでも同じルールに従わなきゃならないでしょうからね。と同じようなルールになってきて、アジアも同じルールになってきますよね。そうすると、投機的な金融だとか、成金型の金融、あるいは小売貸し型の金融っていうのは、それはもう無理ですね。と、縮小してきますね。で、じゃあ、みんな何をしてるかっていうと、いや、もうそれはとにかくひたすら、投機的な金儲けと、あと政府に金を貸すと。まあ、それぐらいしかなんかないんでしょうね。やっぱ金融マンってやっぱり、もの考えてない人多いんだね。一番極まった時に一番危ないところに金持ってくわけですね。なんで危ないかっていうと、みんな安全だと思ってるから危ないんですね。危ない危ないと思ってるとなかなかですね、簡単に潰れないんだけど、危なくないと思ってると、あっという間に潰れちゃうことがあるんですよね。まあ、そういうところがなんかですね、本当にその、まあ、保守的だ保守的だと言いながらもね、実はやっぱり時代を超えられないんだなと、そんな感じが金融マン見ていて思いますね。で、日本の金融マンも何もこのね、積極的な投資をしないけども、最近海外でもそうみたいですね、なんか、ヨーロッパやアメリカの金融関係者もですね、まあとにかくリスクを恐れてですね、何もしないというところが多いんですね。まあ、日経新聞なんかもそうですが、いろんな企業の記事出ますが、小さい記事が多いですよね。小さい内容の記事が。フィナンシャルタイムズだとか、エコノミストとか読んでもですね、 なんかやっぱ華々しいニュースって世界中あまりないんじゃないのかな。昔中国だとかインドだとか、あるいは中東でね、大きなプロジェクトがどんどんあるときってなんか記事が弾んでましたよね。 FT の記事なんかもすごい弾んでたんだけども、今はないよね。なんかすごくシニカルな記事が増えましたよね。シニカルで、だからなんか大きな話を聞いてもですね、なんか大丈夫なのかなというような部分とかね、あるいはそのリスケがうまくいったとかですね、リスケがうまくいくっつうのはね、うまくいったことは金融マンにとっていいのかもしれませんけど、あんまり未来の話じゃないでしょう。なんかそんな記事がすごく多いんですよね。それからフォーブスみたいな、まあ成金さんの読む雑誌、あんなの見ても本当になんか、切羽詰まっちゃったような部分っていうんでしょうかね。それかもう本当に開き直っちゃったか、まあどっちかっていうような感じが多くてね。いやー、これはやっぱりその、なんつうのかな、金融はますますこれは縮小していくんだと、まあ俺は思いますね。でも、これ、ある意味で必然的なことで、その、やっぱりこの、資本主義も最後の段階になってきて、会社が売買されるようになってきて、それから、まあ、派遣とかなんとかいう形で人が売買されるようになってきて、で、結局もう、とにかく、金が全てという形になっちゃいましたよね。これ、究極の極まった形ですよね。で、やっぱ全てその、金の価値で測るっていうんだけど、まあ、なんていうのかな、金で測れないものについては何も考えていませんから、まあ、典型的ななんか中身のない文化、中身のない社会にこうなってきたわけですよね。で、やっぱその金を縮小させてもう一回実物とバランスを取らなきゃなんないって時になってきた。だからやっぱりこの金の縮小というのはですね、これは本格的なことであって、ですからこれからの金融マンというのはやっぱり技術のこととか産業のこととか世の中のこととか、お金以外のことをもっと知ってる人たちがやっぱり主導していくんだろうと思うんですね。お金だけの世界っていうのはもうなんか語り尽くしたところがあって、デリバティブズでも何でもですね、まあ近代のなんかいろんな理論ありますよね、リシリスの理論でもそうですけども、現在価値の理論でも、まあそういう今なんかごく普通に考える金融理論の枠組みの上で考えられることっていうのは大体もうやり尽くしましたよね、資金調達でも運用でもですね。だからまああとは言ってみれば行き過ぎたものをやめて原理原則に戻っていくわけですから、お金だけの世界についてなんかこれからあんまり研究しなきゃならないとか勉強しなきゃならないってことは私はもうあんまないと思うんですね。そもそもお金とは何なのかってこういう問題ありますよ。何をお金としたらいいのかとかね、あるいはお金なんかなくたってうまくいく部分ってたくさんあって、むしろその貨幣経済の枠組みから外さないとですね、うまくいかないものも世の中にたくさんありますから、だからどこにお金を使ってどこにお金を使わないかとか、あるいはその統一通貨がいいのか地域通貨がいいのか、どう使い分けるのかとかですね、お金本来のことについてやるべきことはまあいろいろあると思うんですが、まあいわゆる典型的な金融理論ってのはもうなんか全部やることやっちゃいましたよね。で、一番抜けてるのが産業のことなんですね。技術産業との接点で、技術産業との接点を考えるときにはやっぱ大きな社会の全体像というものを考えていかないといけないんですね。で、ここは金融マンって言いましても、今はっきり言ったら金融マンというよりも産業界の仕事なんですね。理想論を言うならばですよ、やっぱりそういう政治のリーダーがですね、まあこんな風な社会を作るんだということを訴えて、で、当選すべきなんですね。で、いろんな役所ありますよね。農水省だ、経産省だとか、あれあんないりませんから、本当にその一つにしちゃったらいいと思うんですね。1たす1たす1たす1、4章ぐらい合わせて、で、4分の1にするとですね、4分の1になりますよね。それぐらいで十分だと思うんですね。だってもう地方の出先機関はみんな地方に行っちゃうんだし、中央は別になんか特に仕事あるわけでもないですよね。まあ、情報の、連絡、情報伝達のなんかね、メッセンジャーみたいなことになってて、あとは多少、ものを考える中の一人という感じになるんでしょうから、まあ、ね、で、一番いけないのはやっぱこう縦割りですよね。もうとにかくですね、ややこしいってあらしないわけですよ。これは通産省、経産省管轄のものだとか、これは農水省管轄のものだとか、俺はその厚生労働省管轄のものだとか、一つなんかね、植物があったって、この植物から何を作るかでですね、担当する役所がみんな違うわけですね。バカな話もいいところで、やっぱそういうの全部なくしてですね、要するに産業省ですよね。日本産業省みたいなのがあって、これはやっぱりその国民運動本部ですよね。経済の主体というのはもう今や国家じゃなくて民間がやるわけだから、 経済における民間の政府の役割というのは国民運動のやっぱりリーダーなんですよね。だから国民運動のリーダーとしての、まあ日本産業省みたいのがあってね。で、これは別に権力振るわけじゃないんですから、国民運動ですから、まあコーディネーターですよね。コーディネーターがあって、うん、で、そこに、まあいろんな企業も個人も参加できるようにして、で、公銀をちゃんと作んないかんですね。これがやっぱり大切で、これは民間の金で作るわけですよ。だからこそですね、やっぱりその国民の皆さんから、預金とかね、融資という形で、出資という形で金を集めてこなきゃいけないんで、で、しかしこれもそんなに大きな金は最初はいらないですね。まあやがては数兆、数十兆、百兆を超える金もいるんですが、最初はですね、決して金を置く必要はないんですよ。むしろ小さな金で、いいプロジェクトを作るっていうことが最初はすごく大事で、肥料ボケみたいなことになるんだね、あれ最初は金入れすぎると。かえって成功しませんから、なんかやっぱりその小さくていいですから、いいものをその公銀は国民運動本部と一緒にですね、やっぱ作っていく。で、そこに参加する企業もですね、まあ言ってみれば、なんかこの政府から仕事をもらってるような人たちはダメでね、やっぱり自分たちでこのアイデアを持って行動する人たちでないとそれダメですから、しかもそれやっぱり精神性の部分がこれから出てくるんですよね。結局なんかその確実に取れる注文だけやろうという人たちは、まあそれはそれで仕事あると思うんですね。下請けでもなんでも。でもその元を考えて作ろうっていう人たちっていうのは、必ずしもそれ細かい議論はいらないんですよね。最近なんかどんな組織でもなんか非常に何一つやるんでもですね、書類をうんと書かないと、全部考慮しないとダメだって言うんだけど、そんなことはないんですよ。何でも最初にプロトタイプを作るときっていうのは、エイヤでいいんですね。エイヤでその最初の勢いと、それから発想と基本的な部分ができてればいいんです。で、細かいとこ後から直していけばいいんでね。だからむしろですね、細かいことばっかり言ってて専門バカになっちゃうと、新しいことってわからないんですよ。デジタル僕の状況になっちゃうんですね。ですからこの全体を見直してですね、バランスよくですね、どこをこう中心に攻めていくって発想っていうのは、大企業の小さな部分ではなかなかその、そういう能力で育ちにくくて、むしろ中小零細企業とか個人の人たちの方が、今そういう能力はるかに高いと思いますね。全体を見るとかね、先を考えるっていうのは、今大企業の人たちではね、あまり仕事でなくなってるケースが多いんですよね。だからまあとにかくですね、まあ細かいことを分かる人は細かい部分で当然仕事があるわけですから、まあそれはそれでいいとして。だから要するになんか大企業とか大銀行当てにならないってことですよね。あの人たち呼んできてなんか会議開いてやったって国民運動にもならしないし、全然ダメだと思うんですね。まあとにかくそうやってですね、なんか新しいプロジェクトをいくつかこう作っていくと。まあ理想だけ言ってたってですね、まあそれじゃ飯は食えないって話になるわけですから、理想を体現した具体的なプロジェクトを国内で、まあ海外でもいいですけど、海外政治リスク、戦争リスクとか今非常に大きいですからね、関東リスク大きいから、まあ国内でいくつかこう、どんどんやってみることですよね。で、その元となるやっぱ思想みたいなものを、その考えて国民に問うて、で、それを普及させていく、これがね、政治の役割だと思うんですよ。だから経済においては、政治は国民運動ですよね。国民運動のリーダーだというふうに考えなきゃいけないと思いますね。で、福祉とか問題とか治安の問題とか教育の問題とかこういろいろありますけれども、基本的には家庭でもお父ちゃんお母ちゃんがですね、元気で生き生き働いて、ちゃんと仕事があって、そのお金で子供を養えるという状況になればですね、多くの問題というのは実は消えていくんだと思うんですね。問題は全くなくなるとは言いませんけども、やっぱりこの症状に対して一つずつ手を打っててもそれは難しくてね。だからもう下手すら全部政府に付けが回ってくるわけですよ。すべての経費を政府が負担しなければならなくなってくるわけで、こんなことは絶対無理ですから、やっぱりその各症状が出る大元の病気の部分を治さなきゃいけないんで、これは経済の部分が非常に大きいですから、とにかく失業者がいるっていうことが万病のもとでしょ。だから失業をなくしてみんなひいき元気に働けるというこの国民運動を通じたね、政治のリーダーシップで、経済に新しいプロジェクトが次々始まってって新しいリーダーが出てくればね、まあその先にですね、まあ社会保障経費がだんだんこう減ってくると、高齢者にもなんかね、生き生き働ける場ができるとかですね、なんかいろんな工夫が出てくるでしょうから、まあそうすればですね、いろんな問題やめなくなってくるんだと思うんですね。やっぱりここまで来るとね、ことの優先順位というのがあってですね、そのお金ではなくてね、やっぱりその大きな意味での産業を作るというところをね、 頑張らなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。まあでもしかし本当にお金の時代ももうかつてのものになってきたなって感じがするんです。もう金融界も縮小期以降に入ってきますし、それから本当にね、産業っていうことがわからないと、これから金融もできないという時代だと思うんですね。ですからこれはマネタリズム的発想で金だけ見てれば世の中はわかるという人も日本の政治家なんかにすごく多いんだけども、大きな間違いじゃないでしょうかね。少しやっぱり世の中を見直してみていただいたらいいんじゃないかなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、縮小する金融ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。